東証プラスユーマーケットから日本を元気に。この時間は東京証券取引所の提供でお送りします。
皆さんこんにちは、ラジオ日経の和島秀樹です。
こんにちは、内田まさみです。ここからは東証プラスユーマーケットから日本を元気にをお送りいたします。さて、今回のゲストは証券コード3929ソーシャルワイヤー株式会社代表取締役社長の矢田峰幸さんです。
プレスリリースの配信とかってイメージですかね、は
い、そうですよね、はい、そこからでもいろいろ拡大している事業もあるということですから、今日は詳しく伺っていきたいと思います。ゲストは証券コード3929ソーシャルワイヤー株式会社代表取締役社長の矢田峰幸さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします、はい、まずあの御社の事業内容ですね、結構幅広くおやりになっているみたいなんですけども、はい、このあたりの解説からお願いいたします、
事業の中心となっているのは大きく2つの柱なんですけどもね、はい、最もその利益率が高く主要な中心事業がニュースワイヤー事業と銘打ってるんですけども、はい、広報とか PR とか、うんうんうん、そういうまあ領域のサービスです。プレスリリースを、企業からお預かりして、はい、それにマッチしたメディアに配信していくプレスリリースの配信代行サービス、これアットプレスというサービスなんですね、はい、でこれをやっています。でもう一つはその配信した後にですね、記事って、はい、記事が記事を生んでかつ何かの企画と組み合わせてさらに次の記事になったりとか、つまりどこに記事になってるか、はい、もはや分かんなくなるんですよ。それをリサーチしてクリッピングするっていうサービスもプラスでやっていて、これアットクリッピングっていうんですけども、うん、我が社のニュースワイヤー事業というのはお客様からプレスリリースをお預かりして、はい、それをより記事になるようにメディア選定をして配信代行して、その後たくさん記事にしたものをクリップしてスクラップブックみたいな形でお届けすると、はい、こういうぐるっとしたサービスとしてニュースワイヤー事業っていうのをやってます、はい、でもう一つはアジアの主要な都市ですね、7カ国でレンタルオフィスサービスを、まあ、東京も含めてやっています。そこでいろんなサービスを立ち上げるご支援をしたいという理念がありまして、先ほど言ったニュースワイヤー事業もですね、はい、国内でしかやってないんですけども、うん、他の国で立ち上げたろうというビジョンも持っています。この2つがメインなところです。
なるほど。1つ目のニュースワイヤー事業ですけども、はい、あれ具体的に言うとその配信の可能メディアですとかとお客様ですかね、はい、こういうのはどういったようなところになるんでしょうか。
ですね、可能なメディアさんっていうのは大体今7500ほどになっていまして、はい、でお客様の層っていうのは中堅中小企業との直取引のお客さんです。でわずかながらその PR 会社さんが使ってくださってまして、はい、当然 PR 会社さんの向こう側には大企業がこうぶら下がっているような状態なんですよね、はい、なのでそういう形で使っていただいています。であ
とクリッピングっていうとこれもなんかかなり範囲広そうですけど。
そうですね、
はい、
メディアとしてはですね、まあ、特に紙雑誌で2400ほどありまして、もう半端なくあるんですよ、はい、であとはまあネットメディアが1500ぐらいあって、これ業界多分一番。
これ上場企業でいうとライバルみたいなものっての
はないです
ね。
ないですね。でこちらはまあお客様は巨大企業もしくは行政系の役所とか、
はいはいはい、
そういうところがドンと使ってくださいますね。要するにどこで何言われてるか分かんないような大きなアカウントさんが使ってくれるというようなイメージです。
これ業績的にはなんか安定している部分っていう感じがしますね。ここが
基本的にそれってプレスリリースをこう打つとか、はい、なんかこう調べるっていうニーズって企業にとっては毎日の業務ではないにせよですね、かなり継続的にいくので、実は当社のお客さんっていうのはほとんどリピートしていくので、うん、実は顧客のストック化がまあこれで図れているっていう状態ですね、う
ん、なるほど。それで、まあ、そこから今度はインキュベーション事業ということですけど、まあ、例えばオフィスを安く借りられるような仕組みを御社が作ってるということになるわけですか。
いろんな町の、はい、まあ、ランドマークになるようなビルってありますよね、はい、空港で何々ビル行ってって言ったら伝わるようなビルってあるじゃないですか、はいはい、のワンフロアバサッと借りて、はい、でそこに小部屋を作って仕切ってオフィスとして使ってくださいと、レンタルオフィスですと。でこれを使ってくださるお客さんというのはどういうお客さんかっていうと、このレンタルオフィスっていうとどうしてもなんかこうアントレプレナー的な要素ってあるじゃないですか、はいはい、ところがどこでやるかによってそのアントレプレナーの性質が違ってですね、うちがやってるアジアの主要都市のど真ん中でやると誰もが聞いたことあるような会社のその国におけるスタートアップオフィスとして使ってくれることがとても多いです。というのも我々がまあこれはたまたまかもしれないですけど、我々が日本人で日系企業でっていうとやっぱ日系企業はこうくっついてくるんですね。でそうするとそのレンタルオフィスを借りていただくと隣の部屋も日系企業の駐在事務所だってこうなると 結局そこで一つのなんてコミュニティというかですね、つながりができちゃって、オフィス機能だけじゃなくて実はそこで友達いっぱい作れる機能、
情報交換ができて、
利用者の方とも話できるかもしれないですもんね、同じように進出して、
だからうちはそれでお金くださいなんて言ってないですけど、多分使ってくださる方は時間短縮ができるので、
はい、そういう意味では御社がなんかできるビジネスチャンスみたいなものって、はい、まだまだなんかたくさんありそうな気がするんですよね。
おかげさんでですね、上場してお声掛けが多くなりましてね、うん、この事業って御社だったらできるんじゃないのとか、はい、すごく嬉しい話で、嬉しい話ですね、
情報ですもんね。
そうです、いろんな国でこういうビジネスをやれるんだったらこれやった方がいいんじゃないっていう、うん、やるかやらないかじゃなくて言ってくださるチャンスをもらえるっていうのはものすごく、まあ、上場効果もあるし、ある意味我々の商品開発プラットフォームになっちゃってるんですよ、もう結果的には。
今ちなみに何カ国ぐらいに出られてるの？
東京含めて7、
7、
はい、7ですね、シンガポール、インドネシア、タイ、ベトナム、フィリピン、
主要なところ、
ね、あとインドだ。
国内で最近仙台に
拠点を作ったっていう、もともとは東京で、まあ、新宿とか、はい、まあ青山とか六本木でやってたんですけれども、実は先に話したニュースワイヤー事業っていうところが、はい、どんどんこう拡大していって、うん、おかげさまで、で第二拠点をちょっと地方に作ろうという発想から仙台っていうところをまずピックアップして、
はい、
で仙台で人を調達してそこで第二センターを立ち上げようっていうスタートだったんですよ、うん、でところがただ家賃払うともったいないからレンタルオフィスくっつけちゃえ、コストをプロフィット化してやろうっていう、まあ、せこいのか分かんないですけど、
行くんだったら利益もちゃんと出さっていうね。
で今度はまた次の展開になってレンタルオフィスにするんだったらボロビルじゃダメと、ナンバーワンのビルじゃなきゃダメっていうことで、仙台の一番いい森トラストさんのビルを借りることになりましてね。だからこれって実はものサービスオフィスやるなんていうのはあまりこう許可いただけないようなビルなんですけども、今回無事プレゼンして貸していただけるので、
はい、
という形で結果ニュースワイヤー事業の第二オフィスを作るからスタートして、レンタルオフィスの仙台を日本で東京以外で初めて、結果現地の雇用とか寄与できると、はい、別に僕らは経済活動の一端としてこう追求してやってたつもりなんですけど、はい、そうやって地方にな
るほど
なんかこう貢献できるんだなって言われちゃうと、ちょっとなんかそういう責任感というか、
確かに雇用とかね、
なんか らしくないですけど、やっぱそういうふうに言われると確かにそれも頑張んなきゃなって気に、もう絶対こけられんという感じで思います。
あ、でも御社のグループビジョンでアジア BPO って、 BPO ってのはビジネス、
そうです、アウトソーシングなんで、まあ、B2B のビジネスで、はい、まあ、何でもやるよっていう意味もあるんですけど、アジアのいろんなところでそれがクロスプラットフォームというかクロスボーダーで商売をする人って実は結構いるんですね、はい、でアジアって結局のところどんどん上がってるって言いますけど、じゃあ未来永劫どうなのかっていうことを想像するとですよ、はい、全部の国が全部上がり続けるってことは多分ないんですよ。
そうでしょうね。
どっか鈍化することもあるし、場合によってはピークアウトする国だってひょっとしたら出てくるんじゃないかと思うんですよね、はい、でもその下がったとしてもその下がった分って多分こっちの国で上がってるとか、うん、そういうふうになるんじゃないのっていうふうに僕は思ってるんです、うん、なのでアジアの国を面として捉えて事業をするっていう考え方をする人が、まあ、今も周りにいっぱいいますし、
はい、
多分どんどん増えていくはずなんですよ、うん、どんどんめちゃめちゃ増えていくと思うんで、なので我々はそういう国、いろんなそういう人たちのクロスボーダーのサービスを、まあ、少しでも下げるような、
はい、
サービスを何個も持っていればですね、必ずぶつかってくると向こう側から、
うん、
今のレンタルオフィスのように、うん、広告見なくても紹介でぶつかってきたりするんですね、
はい、
そういうようなポジションというかになるためですという感じですね。
今年の4月に、クラウドソーシング翻訳の子会社化がありましたよね。 それもやっぱりそういう一環の一つ、
そういう一環ですね、
ですよね、
まあ、もうなんとなくわかります。翻訳っていうのはまさにその通りで、
あ、なるほどなるほど、
はい、まあ、アジアなんて多分ご存知だと思いますけど、グローバルの国じゃなくてですね、はい、ドメスティックな国の大塊なんですよ、うん、もうあきれ日本がグローバルって言ったって英語喋る人ほとんどいないし、
で、ね、はい、
でタイに行ったらもうちょっと僕全く分かんないようなことがいっぱい書かれてるんですね、
うん、
で結局それを何語に変換するっていうのは必ず商売上事業上障害になるので、
はい、
まあ、この翻訳っていうサービスをして、しかもまあクラウドソーシング型を使っているので、はい、まあ、比較的ですね、そのアジアの人たちって、まあ、クラウドソーシングっていうかそのシェアリングエコノミーというか、はい、まあ、もっと言うと副業文化ものすごい多いんですよ、うん、一つの会社にコミットしてそのサラリーで家族子供孫まで教育させるっ って考えてるのは大体日本人ぐらいでですね日本ぐらいで向こうの人たちっていうのはめちゃめちゃ勉強していい大学を出てもポーンと就職できないんですよね。だからその自分のスキルを使って副業とかをしてですね、はい、それでまあ、生計を成り立てて成り上がっていくっていう人たちがとても多いので、うん、このいわゆるシェアリングエコノミー的その自分の空いてるものを使ってマネタイズするっていう価値観がやっぱちょっとすごいんですよ。だからクラウドソーシングっていうやり方が実はアジアには最も親和性があると僕は踏んだので、はい、それの翻訳をやるだけで、
うん、
まずは、
はい、まずはということですから ね、これからどんどん拡大されていくと思うんですけど、スピードもやっぱり必要だったりもしますよ ね。そうするとやっぱり戦略的には M&A とかをこううまく使いながら、はい、ということになりますか。
そうですね、まあ、提携とかそういう、まあ、全てお金でっていうことじゃなくて業務提携の延長上に資本提携があると思ってるんで、そういうのはうまく使っていきたいと思ってます。で、今後の戦略でそういうのを使っていきたいっていうこともあるんですけれども、はい、実は我々創業してからもうすぐ10年なんですけど、
はい、
10年で、まあ、上場するまでに3社M&Aをしてまして、うん、上場してから2社M&Aをしててですね、まあ、10年間で、まあ、5社の資本提携による、まあ、子会社化を結構してるんですね、うん、だから M&A というのはその、まあ、何かをグロスアップするための M&A もあると思うんですけど、当社にとっての M&A というのはあくまで商品開発の一環、サービス開発の一環として過去の履歴でいくと、うん、まあ、小さく買って大きく育てるという形で、やらせてもらってるので、まあ、それはやり方は別にその今後だって使える手法なので使っていきたいなと思っています。
はい、はい、まもなく創業して10年を迎えられるということでしたが、はい、次の10年を考えていただくと、はい、御社はどのように変化していくとお考えですか。
そうですね、先ほどのまあ延長上にはなるんですけれども、はい、アジアでいろいろこう仕事をしよう、まあ、している会社さんが広告とかですね、そういうものもあると思うんですけど、うん、その国でいろいろ調査したら全部当社の何かのビジネスにぶつかってくるような立場になってたんですよ、はい、なので実はうちの会社ってソーシャルワイヤー株式会社という名前なんですけど、実はさっき言ったアットプレスというサービスの運営母体だったんですねとか、アットクリッピングという運営母体だったんですねとか、レンタル室はクロスコープというブランドなんですけど、あ、クロスコープの運営母体の会社だったんですねっていう会社名を知るのが実は後付けだったりすることとても多くてですね、そういう立場になっていればですね、多分持続的な成長とアジアの BPO の、まあ、プラットフォームって言ったらちょっとかっこよすぎかもしれませんけれども、どこに行ってもソーシャルワイヤーの何らかのサービスに関わってるっていう立場になっていたいなっていうのがあります。はい、
今回お越しいただいてありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
東証プラスユーJPX 日本取引所グループでは、投資家の皆様に向けて様々なセミナー、イベントを開催しています。これから投資を始めようという方にはプラス U 日本応援全国キャラバンを、初心者の方には株式の仕組みから学べる各種入門講座、ステップアップを目指す皆様には金融商品の解説や最新の経済理論など資金を管理運用するための情報を提供しています。またオンデマンドセミナーのほか、資産形成資産運用のための金融知識を学ぶ JPX アカデミーも東京証券取引所で随時開催しています。まずは JPX 日本取引所グループのホームページにお越しください。セミナーの詳細や今後の開催予定、お申し込みについては JPX ホームページトップページの左側にあるセミナー学習のタグをクリック。あなたの投資にぜひお役立てください。
で、今回のゲストは証券コード3929ソーシャルワイヤー株式会社代表取締役社長の矢田峰幸さんでした。
本当に幅広く、なんかアジアになんかね、これから根付いていくんだみたいな感じだったですね。
そうですね、はい、これからの拡大が本当に楽しみな企業の一つですね。東証プラス U マーケットから日本を元気に、お相手は
ラジオ日経和島秀樹と
内田まさみでお送りしました。それでは皆さん、
また来週。
この時間は東京証券取引所の提供でお送りしました。